2006年チョイズレアンテナ、2009年なんとか実験室、2011年粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、2012年粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、プロジェクトワンサイズ立ち上げからの7年間、粕谷浩二、中澤雅人も平井雅之の成長記録を残しました。プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブス、今も聞こえるあの日の僕らの笑い声。
アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
いやー、外は寒くなってきてね、
うん、
で今これ久しぶりにヒーターをかけながら収録を始めましたけど、
はいはい、
収録を始める前に平井さんと今後のことを熱く話しすぎて、
うん、
ちょっと熱くなっちゃった。僕はちょっとね、
ヒーターいらず
な、そう、あの、寒いなーっていう格好をして熱い話をヒーターをつけた部屋の中でしたから、
うん、
ちょっと熱くなっちゃったんだ
よ。モコモコして
少し息が切れてますが、うん、オープニングですが、
はいはい、
メールをいつ読みたいと思います。
あ、はい、
お、この方はあれですかね、マイミンさんからです。
ありがとうございます。
粕谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
せやろ。前回の配信で粕谷さんが人見知りだというお話をされていましたが、
うん、
私も平井さんと同じく初耳でした。
でしょ。
粕谷さんが極度の上がり症だということは何度かポッドキャストでお聞きして、前説の膝ガタガタ話と、うん、面白おかしくお話ししているのを覚えています。
うん、
私もひどい上がり症なのですが、粕谷さんのように笑い話のネタとしてお話しできる粕谷さんが羨ましかったです。
うん、
でも人見知りというお話は私が覚えていないだけかもしれませんが、聞いたことがないような気がします。ね、平井さん。
そうだよね、そうだよね。
そんなイメージはないですよ、粕谷さん、というメールをいただきました。
はい。
で、へーって思ったの。
うん、
僕は、あ、そうですか、うん、はぁ、そうですか。思った。
おや、うん、
まあ、確かにね、もう12年も喋り続けたら、うん、話したか話してないかなんて僕の方には正確な記憶はありませんよ。
まあイメージもね、結構話してるからね。
でね、そうそう、うん、
話すイメージがついちゃった
。喋りの方で前にこれまで出てきましたから、
うん、
そう、そう、そう、は、まあ、そう、
あ、はって、
そう思うんだ、へえ、とは思うんだけど、
うん、
ただね、前回のトークの途中でも申し上げました通り、このポッドキャストで言ったか言ってないかはまあ別として、平井さんが、は、知りませんみたいなのは僕はやっぱ納得いかないんだ。
なんで？
なぜならば、私、粕谷浩二、まあ当時18歳のね、
はいはい、
ウブな大学1年生、
うん、
平井さん19歳の大学2年生の頃から、
うん、
私と、まあ、密に、その頃は密接にではないですけども、
うん、
私は先輩として、ああ、一番平和的な、何も起こらないタイプの先輩だなって慕ってましたし、
うん、
まあ、平井さんからも僕はなんか白いだけで特別な才能のない凡人だなって思って慕ってくれてたと思いますから。
いやいやいや。何自己卑下、う
ん、何お互いを下げ合ってるのか、うん、違う違う、それでね、うん、そんな話じゃなくて、
うん、
っていう長い17年ぐらいの付き合いの中で、
うん、
私はプライベートでかなりの人見知りだっていう話はプライベートの人には散々してますって話なの。
そうだっけか。いや、だってさ、やっぱりね、最初はね、あ、粕谷人見知りだなって思ったけど、それこそ10年の前の話ですよ。うん、それはまあね、10年経ったら、そりゃもう薄れますよ。粕谷浩二って人見知りなんだって、へえ、そういえばそうだったかなぐらいの、
まあね、
話しちゃってるからね、もうここで、
そう、
ね、この間柄だからね。
そうだね、だから、うん、この間柄だからこそ初耳ですみたいな反応は寂しかったんだけど、でも確かに僕がその人見知り、極度の人見知り、割と、うん、
だから極度って
の割に、
うん、
そのね、こうツイッターで顔写真を上げたりだとかもしながら、
うん、
知らない人に知ってもらおうというアプローチをこれまでずっとしてきて、
うん、
でそのポッドキャスト、ね、この もうすぐ12周年になりますこのポッドキャストでも、
はいはい、
常に僕は喋りができるやつだということで、
うん、
本当にキャラと先ほど申されましたけども、うん、確かにそうキャラをねそうやって組み立てて積み重ねてこう今に至って、そう今に至った結果全然そんなイメージないよと言われるということは僕にとっての成長であり、成長であり進化なんだよね、
うんうん、
だからいいこととします。
そうだよ、
いいこととします、うん、カズヤさん人見知りなんだ意外、うん、って言われてマジで、あ、じゃあよかったですって思うようにします。
うん、よかったね。
けどもやっぱ平井さんが初耳だって言うようなリアクションがちょっと違うなと思う、それこそ、それこそね、うん、あの僕が今は亡きそのうち来るとかに、うん、うち来るのような番組に出た時に、うん、平井さんがサプライズ給油として出て、
うん、
でそう和也ってこう見えて昔から人見知りじゃないですかみたいな、でその MC たちからっつって、そういうふうは見えないですけどねなんて言われるぐらいのエピソードを話せるぐらい僕のことを理解してほしかった。なぜなら、ああなぜなら平井さん運転の付き合いだし
イメージがね、
ずっと長くこうして、
ああ
ずっと長くこうして、
うん、
何回か言ったことありますけど、今ならもう実家の家族なんかよりも数十倍年間会って話している、
そう、ね、
この私たちの中で、
うん、
他の皆さんと同じように、人見知りなんだ、初耳みたいな感じ。
いや、やっぱね、対初対面の人の話を見てないからね、カスヤの。あんまり。
確かにね、それ思ったんだよ、最近。うん、あの僕ら二人で人前に立つみたいなことやってないしね。
うん、そうね。
それはね、思った。
うん、
なんかその。
だから、やっぱり、どっちかっていうと、
うん、
まあ、昔ながらの友達だったりとか、カスヤの知り合いだったりとかがいる場で、ああどうも初めましてって僕が言う方が多い気がしたんだよね、振り返ってみると。
いや、それもそんな多くないだろ。
ああそうか、あんま会ってないよね。
そう、あんまり、
まあ、他初対面の人と、
そう、うん、あの僕あんまり人と会ってない。
ああ、
人と会っててない、ああ、ね、
文法の方
が、そう、
そうだ、
まず人間と話してない、
うん、あら片言になってる。
でも今日はね、うん、
何、
あ、僕これから、
うん、
あの機嫌いいんだとか機嫌良くないんだとかっていうのもちょっと口に出そうと思ってる、
うん、
なぜなら今日は機嫌がいいの、
うん、お、またまたどうしたの。
これ収録日、
うん、
ちょっといい秋の空だった。
あ、
で
素敵、
うん、あーって思って、
うん、
あーいい、あー、うん、いいって思って、
あいん、
そう、
うん、
でね、いいですか、
あの適当に挟んだだけなんで大丈夫です。
それでね、
うん、
ちょっとコンビニに行って、
うん、
小腹が空いたので、
うん、
ちっちゃいお弁、あるじゃん、ちっちゃいお弁当のタイプ、
ちっちゃいお弁当ね、うん、
あのこうお弁当箱で、
うん、
あのごまが乗った白米とおかずではなくて、うん、もうご飯の上におかずが乗ってるちっちゃいお弁当のタイプあるし、
はいはいはい、
であれを買って、
うん、
でもう買ってる時もなんか今日は機嫌がいいと思って、
うん、
あ、なぜならそれもあの僕今日お腹が空いたな、コンビニに行こうと思ったの。
お、
割と元気がない時は腹減ってねえけど、もう腹減ってねえけど飯食わなきゃいけない時間だなって思って食ったりとか、
うん、
あ、何食ってもうまくねえな、あ、もう気持ちが病んでるとか、結構そういうなんか食へのこう気持ちがすごく下がってたんだけど、
うん、
今日は、はあ、お腹すいた、食べたいってこう欲求が湧いてきたわけ、
うんうんうん、
で上を見れば少しいい秋の空だったし、
うん、
あ、なんか機嫌がいいと、
うん、
でレジのおじさん店長に、
うん、
お弁当は あの すごいよく行ってるコンビニだから、うん、コメントはなんかいつもの僕はそのおじさん店長さんがいるとすごい安心するの、
うん、
あの本部の人が来ててすごい迷惑だなって顔をしているのを見たこともあるしおじさん店長頑張ってるなって思って、うん、おじさん店長って言ってるけど多分僕とそんなに年齢変わらない、
あ
40代、いや40代だとしても前半じゃねえかなぐらいの雰囲気 でそのだから、うん、店長さんがいると安心するぐらいの人が、
うん、
いつものようにけど僕の耳には少し明るくおめでとうはって聞こえた、
うん、
だから僕もいつもだったらあの人間と話すのは1日でそれだけみたいなこともよくあるから、うん、いつもだったらいいですぐらいの
かかかの泣く声
いいですね、うん、あの感じで言ってんだけど、うん、今日は大丈夫です
ああ
つってね、
ああ明るい
ちょっとなんかこう、うん
うん、
なんかいい雰囲気いい、うん、僕たちいい雰囲気ですねみたいな感じで話したんです
それはもういいいいね、うん、
すごく小さな話を全世界配信のインターネットラジオでしてますけどそれで、
うん、
もうまたね家に帰る途中も、うん、なんか今日は機嫌がいいなんて思って、うん、だからその機嫌がいい時もあれば、まあ、悪い時もあるから、
うん、
機嫌がいいな機嫌が悪いなっていうのも少しちゃんと感じながら時にはポロッと、うん、いや今日機嫌が悪くてねとかっていうのも出せるぐらいのそういうメンタリティでいこうと最近思ったんだ、
うんうんうん、
この話が長くなりすぎてどっからこっちに来たんだか忘れちゃったんだよね。
おや
覚えてる？
あもう忘れちゃっただ
よね
どこから
だだよね。だから結局すげえ人見知りなんだけど、
う
ん、
あそこか、
うん、機嫌がいい時は元気だし、うん、これからはもっと楽しくいきたいと思ってるので、うん、まあそんな感じで頑張ります。
はい。
それでは今回もお話ししてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ、三色丼ぶり。どうも、改めまして、実は超人見知り。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうね、まあ
実は
人見知り
実は
あそんな人見知りじゃないかな。平井正幸です。
あ、うん、でもある意味それも意外だよね。だからこのキャラクターだけで言うとさ、
うん、
あのね、僕がワイワイ話してて前に行くタイプで、うん、平井さんはそんななんか表に出てこないおとなしいタイプ、うん、まあ、どっちかといえば多分そういう感じじゃん、うん、それが、うん、そう実は平井さんの方が普段ひょうひょうとしてるっていうのはあるかもしれないね、
うん、そうね。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
味変だからね。
味変
やっぱね、味変を楽しんでいただいていつまでもいつまでも飽きない定番のメニューにこの三色丼していきたいと思います。
変な味
さてさてそんなわけでですね、
はい、
あとまだもう一つあのメールが来てるんで読みたいと思いますね。
はいはい。
おこれはまゆみんさんです。
ありがとうございます。
粕谷さん、ひろいさん、こんにちは。
こんにちは。
小刻みにメッセージを送ってしまってごめんなさい。
いえいえ。
前回の配信を聞いた後ずっともやもやしているので我慢できずにメールを送らせていただきます。粕谷さん、じらしプレイですか？エンディングのあたりの話がとても気になり夜しか眠れません。
あ、めっちゃ寝てるめっちゃ寝てるよ。
きっと何かしらの発表があると思いますので、うん、ドキドキしながら待ってます。それで私は、
うん、
一体どんなドキドキでいたらいいでしょうか。ドキドキワクワク、それともハラハラドキドキ、
うん、
朝晩冷え込みますのでお体にお気をつけてお過ごしください。
ありがとうございます、
ね
ね、
そう、まあ、ここ最近ね、その、うん、なんかこのプロジェクトワンサイズ でやってきたポッドキャストが、うん、まあ、2006年から最初の番組配信を始めまして、
はいはい、
11月11日から始めたので、
うん、
まあ、今度の11月11日で、12周年ということになりますねっていう話を、
うん、
の割と最近してまして、
そうね、
で、前回の おさらいで言うと、
うん、
全然何も考えてないしやろうとかやらないとかも決まってないし、
うん、
よく分かりませんみたいな、はい、なんかやるにしてもなんかいつか お知らせしますみたいな
保留っていうね、
すごく、うん、素直に、平井さんも素直って言ってたけど、うん、いや素直に何も決まってないから、まあまあなんかやるんでしょう、やるんなんかどうせやるんだからなんかドキドキして待ってたらみたいな、なんか、うん、僕今まとめながらちょっと後悔してますけど、
あれあれ
雑でごめんね、
あすいません、
あとその、うん、振り雑な割にリスナーに振るような言い方をしたから、
うん、
それこの、ね、どうしたらいいんですかみたいになりますよ、それは申し訳ないです、本当に決まってないんだから、うん、本当に決まってないんだから、
そうです
な、何にもね、
うん、
だから どっちのドキドキで待ってたらいいですかに関しては、
うん、
なんというか、ちょっと一回そのドキドキ引っ込めてもらっていいです
か、おっと、
あんま期待値上げない、ま、期待値上げないで、うん、期待値上げないでいきましょう、
あそんな、
というか言ってないことにしてもらっていいですか、
あれ撤回します、
なんかいやそれこそさ、
うん、
なんかやるんだったら、
うん、
もっとずいぶん前から予告するし、
まあそう、ね、
準備するし、
うん、
ってことなんですよ。
そういうことね。
で、
うん、
この後に及んで、
うん、
やるかやらないか決まってないんだって言ってるってことは、少なくとも何にも準備してないし、そんなでかいこともやんないんですよ。なんせ何も今からやろうっつったって、
うん、
何もできるわけないし。少なくとも、
うん、
プロジェクトワンサイズ10周年は、点数イベントとして、外部でステージを組んで、3ステ公開録音やりまして、
はいはい、
で11周年は、ミニマムで、
うん、
お申し込みくださったファンの皆さんと、ファンミーティングをねしっぽりやると、
うん、
いうことをやりましたけども、
やりました、ね、
今回12周年に関しては、
うん、
とりあえず皆さんとお会いする場を作ろうとかそんな余裕は全然ないです
ちょっとね、
はい、
まあ加瀬も僕もちょっとバタバタまあいろいろ、
ね、僕は超余裕ですよ、就活してるだけですから何にもないです、
そうですか、
そんなもう夢も希望もない、
いやいや言い過ぎ言い過ぎ、
え言い過ぎ、
えあそうでもないか、
そうでしょ、うん、
僕のプライベート、
僕のプライベートしてたらそう言い過ぎでもないんだよ、
う
ん、だけど哀れまないで、それでね、
うん、
でもまあだから、まあお金もないし、余裕もないし、いやなんかまあまあそんな感じで、
うん、
なんかこうそういう何かのイベント会を設けるのはまあないな、ないなと思います。ただ僕は変化していくのは好きだけど、
うん、
交代するのは好きじゃないので、
うん、後ろに進む方ね。
そう。
選手交代じゃない方ね。
チェンジじゃなくてね、うん、バック、
うん、
バックの交代をするのは嫌なので、
うん、
なんかこうこれまでね、いや本当番組始めた、ほんと12年前に始めた頃は、
うん、
はあ、1年やれたね僕らみたいなところから始まり、
うん、
まあそこからちょいちょい番組名を変えていくみたいな形があったので、
はい、
ちょっと落ち着かなかったですけど、
うん、
でもまあそのまあなんか11月1日11日のあたりはなんかわーい、とりあえず自分たちを褒めようというか、自分たちのやってきたことを自分たちでお祝いしようとか、
うん、
いうことを繰り返してきたわけですよ、
うん、
で、本当まあその ちょっと転機になったのは、2015年か、2015年の、
うん、
粕谷浩二のイベントっていうのを池袋でやった時に、あれも結果ちゃんと予定には入ってましたけど、大きくは告知をしなかったけど、来てくれたお客さんは予想してた通り公開収録をやったわけです、
うん、
で、まあ僕のちょっと実験プラン足がかり的なものもあってやって、公開収録をやって、
うん、
で、それと組み合わせるような形で10周年11周年やったっていうのもあって、
うん、
何もしないのは嫌なんです、
うん、
ね、これまで大なり小なり何かやってきたから、
うん、
何もしないなんてことは嫌だ、
うん、
でもそんなでかいことなんかできるわけないじゃん、もうこのこの子に及んで、
そう、ね、
しかも今こんなに落ちぶれてる2人が、
お
こんなに今ねくすぶってる2人が、
うん、
くすぶってるの方がまだねいいよ ね、
そうね、
火種だからね、そう、こんなにくすぶってる2人がなんか今無理やりなんか大きなことを背伸びしてやろうと思っても結構足首からぐねって複雑骨折するぐらいしか結果はできないので、
うん、
だからそんな大きなことはしないけど何かはやりたい、
うん、
まあまあだからその僕の中で決まっている意思はそこまでですね、
うん、
何かはやりたいね、
うん、
何かはやりたいから、
うん、
なんかやります、
なんかね、なんかね、
僕本当ね、うん、もうあの年を増すごとに、
うん、
素直になってきちゃってさ、
うん、
なんか本当ねちっちゃい嘘もつけなくなってきた最近
いや、いいことなんじゃないですか、
うん、
それは
なんか、
うん、
本当ね、あのある種、
うん、
浄化層だよね、
うん、
このさ、
うん、
汚水が流れるでしょ、
うん、
でその途中に石、砂利、
うん、
フィルター、
うん、
いろいろなものをぶつかって、
うん、
汚いものが、
うん、
汚いところにこう削いで溜められて、
うん、
僕自身本体はどんどん浄化されて、
うん、
流れ出る表に出る頃にはクリアーな超純粋ミネラル水になったりするわけじゃん、
うん、
それみたいなもんでなんかこういろいろ汚れたクソみたいな社会に揉まれてるうちに汚さがどんどん取れていって僕自身がすごく綺麗になってきちゃ
った逆にね、
そう、うん、逆にすごいクリア、
うん、
多分ね、いや昔より今の方が断然ピュアだし、
うん、
なんていうかもう すごくなんかなんていうんだろうね、悟り悟りの境地です
か、ね、あれ出家するの、
でもまあ、
うん、
多くの宗教的なものはそうだよね、
うん、
あの性善説だろうが性悪説だろうが、こうなんて言うんだろう、悪意のようなものが存在するけれども、自分はその悪意からどのように脱するか、または染まらないようにするかとか、
うん、
まあ、もっと崇高なところで言えばそれらを正していけるぐらいの強さを手に入れられるかとか、
うん、
そういう宗教観にもまあ近いから、まあじゃあ悟り
そう、
わかりませんけど、
うん、
あでね、
うん
うん、すごいよね、もうもはや寄り道どころじゃないから、
うん、
なんか目的地変更ぐらいまでちょっとグイーンって横向いてたのを正しますけど、
うん、
だから素直に言ってその、うん、なんかやるけど期待してもらうほどのことはできないから、
うん、
一回そのドキドキは引っ込めといてもらっていいですか、
すいません、うん、すいません、引っ込め、
血圧上がる、
じゃあ
血圧上げない、うん、ご自愛ください、
うん、そうね、季節の
変わり目ですから、ゆっくりゆっくり呼吸をしてね、うん、アルファーファ出しながら、
うん、
いい夢見よ、
うん、
おいでね、でも、
うん、
なんていうか、でもあ、だから今日は機嫌がいいし、
うん、
この収録始まる前に平井さんと熱い話をしたこともあって、
うん、
僕が今ホットホットなので、
うん、
なんていうか次回に続く かもしれない続かないかもしれない、なんかしらね、こう今僕がこうもやもやなんて言うんだろうな、こう、なんて言うんだろうな、だからなんかこう廃材を使ってアートを作るために集めてきた廃材がとりあえずここにあるから、廃材はとりあえず集めてきたから、何ができるか何をお見せできるかは知らないけども、この廃材を使うか使わないかも知らないけども、とりあえず廃材の紹介をね、
イカれたメンバーを紹介するぜっていうやつか、
そう、わかんないけど、それ何それ、
バンドメンバー紹介、
そう、それでね、まあ、そんなわけで一応、いやバンドメンバー紹介は全員いる意味があるじゃん。
あ、そうね。なんか、
で、次回、まあ、次回もざっくり話すだろうけど、一応次回話を聞きやすいようにこう、今のうちに振っとこうかと思って。
散りばめとけばね。
そう。
どっかしら引っかかる。
そう、だから何かやるにしても何をやろうかを考える材料になるものとして、そう、こうして今は当たり前のように、漢字平山さゆきさんと、加瀬浩二の2人でお送りしてますが、もうこの歴史的には2006年11月11日からまあ始まって、出たり入ったり出たり入ったり出たり入ったりがありまして、今に至るんですよ、
はいはい、
でとりあえずまとめるとすると2017年6月から平井さんと僕でこの三色丼やってるわけです、で当時ね、あれやばい、当時も僕はクソニートだから就活しなきゃって言ってたんだけどそう、それ当時は僕がそう言ってて、まあ、平井さんはフリーになって、あのなんか直近で事務所所属することに向けて頑張りますみたいなことを言って、この体制で始まったわけですよ、でよしやるぞやっちゃうぞなんつって、2017年7月頃に平井さん LINE ブログにしたり、僕らの LINE アット始めてみたりして、でだから前はいろいろゴニョゴニョあって、その2017年11月にはらしさ、ね、僕らのオリジナルソングらしさとファンミーティングやったりして、わーっつって、なんか忙しいけど楽しいみたいになって、で年を越しまして2018年の5月ぐらいに、ちょっと違うかなと思って、プロジェクトワンサイズのツイッターオフィシャルアカウントを止めますっつって割とそのあたりから疲れちゃって
そんな
そうそうそう、なんかねこれまでで言うと、その LINE アット始めてみたりとか、僕らのね、その自撮り RT 対決をツイッター上でしてみたりとか、まあ、なんやかんや、あと、ね、最近で言うと、粕谷浩二の35歳企画もやりまして、なんか面白いことやりましょうみたいなことはとりあえずやってきましたよ。なんかいろいろやってきました。
そうね。
あと、このポッドキャストの中で言うと、コーナーやろうっつって、コーナーをやってた時期があったんですよ。
やってたね。
やってた時期あったんですよ。
あったね。
これ、ああ、やってたね、みたいになるけど、で、僕は結構一生懸命やったなって思い出したんだけど、良くも悪くも、2ヶ月。
あれ、そんなあれ、そんな期間短かったっけ、
なんかすごい、まあ、2ヶ月ちょっとですね。3月から始めて5月に辞めたって言
って。ああ、そんな感じだったっけ、もっと長い記憶が。
結構一生懸命やった感じあるじゃん、僕ら的には。
あ、そんな、ああ、そっか。
期間で言うとね、2ヶ月。まあ、良くも悪くも、そういうこともやってたわけです
よ。はい。そうね。
だから、まあそういういろんなことをやって、まあなんか、よくできました、もう少し頑張りましょうなり、いろいろな感じを僕も感じながら、まあまたなんかやりたいから何しようかなって考えてる今みたいな感じね。っていうところです、これが今持ってる素材です。
そう、
そうだ、この、この素材を目の前に並べましたけど、全部使ってもいいし使わなくてもいいし、だけど何作るっていう、新しい素材を仕入れることも可能っちゃ可能だけど、
素材を再利用するっていうのも一つの手じゃ、
でもねえ、
まあ
でもね、っていう、うん、結構そのじゃあ実際やるなら何しようかっていう話は、
ああ
10月31日おまけ配信でやりたいと思います。
はい、
なので、
うん、
今回はこのいただいたご質問に関してね、素直にお答えしました。
う
ん、なんかやるよだけど、
うん、
すげえでかいことはやらないから、
うん、
あまどうドキドキしたらいいですかって言ってくれた子に対して、
うん、
本当にちょっとごめんだけど、うん、あごめんごめん、ドキドキしないで落ち着いて落ち着いて待ってて、
うん、
紅葉見に行くのはいつにしようかなっていうぐらいの楽しみだな普通にぐらいの感じで待っててくれるといいかな、うん、なんかは考えてなんかやりますということでね、
はい、
これが次回への振りになりましたが、
うん、
果たして次回は無事に来るのでしょうか
そこから、
はい、うん、なぜなら今僕は困窮している中、
うん、
10月下旬を迎えます。やっぱ月下旬っていうのはいろいろとちょっと、ね、苦しいからね、まあ、元気に10月31日を迎えられるように、
うん、
乗り切っていきたいと思います。
Yes。
さて今回の三色どんぶりもそろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見、ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。それぞれのツイッターやブログと合わせてご覧ください。次回の配信は11月1日木曜日です。
はい、
そうか、次回は11月1日になるんですね。
うん、
ああ、さあそれは果たして気持ちよく迎えられるのか、
うん、
頭を抱えているのか、それは10月31日次第ですので、おまけ配信の方もお楽しみにしていてください。
はい、
以上今回のお相手も、
11月は舞台の本番が控えております。でまあそれと同時にね、何かしらワンサイズでも盛り上がっていけたらと思ってます。平井正幸と、
全然どうでもいいことだと思いますけど、さっきも言ったように途中からあっちいいなって思ってたんで、ヒーター切ればよかったなって
確かに
思います。熱い加瀬谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだ。